お差し支えない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。唱詠の539番を歌います。主の祈り。
天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものであらない。アーメン。
購読いたします。購読文第15、詩編51編、賛美歌中ほど12ページにあります。購読文第15、詩編51編。ああ神よ、願わくは何時の慈しみによりて我を憐れみ、
何時の憐れみの大きによりて我がボロボロの我を消したまえ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ、
我は我が咎を知る、
我が罪は常に我が前に、
我は何時に向かいて、ただ何時に罪を犯し、
見舞いになしことを行い、
されば何時、物言うときは正しとせられ、
何時、裁くときは我なしとせられたを。
見よ、我、横島の中にありて生まれ、
罪にありて、我が母、我を腹になりき、
何時、誠を心の内にまで望み、
我が隠れたる、
何時規則をもて我を清めたまえ、
さらば我へ清まん、
我を洗いたまえ、
さらば我へ行きよりもしよか
ん、何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時が暮らし骨を喜ばせたまえ、
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての不義を消したまえ、
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我が内に直木霊を新たに起こしたまえ、
我を見舞いより捨てたもをなかれ、
何時の清き御霊を我より取りたもをなかれ、
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を楽しみたまえ、
されば我咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪人は何時に帰り来たるべし、
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助け出したまえ、
さらば我が口何時の義を阻む、
主よ、我が唇を開きたまえ、
さらば我が
汝はその供え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん。
汝また万歳を喜びたまわず。
神の求めたも供え物は砕けたる魂なり。
神よ、汝は砕けたる悔しい心を倒してのものを待ち。
賛美歌第一番。いたします。日本キリスト教団信仰告白は貸出し賛美歌裏表紙内側に重複してございます。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かし福音の真理を示し、教会のよりべき唯一の聖典なり、さらば聖書は聖霊によって、神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき生き方に、主イエス・キリストによって啓示せられ、聖書において明かせられる唯一の神は、父を聖霊なる三位一体の神に生ましたの。
御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架に下がり、人に己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを贖い、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の御を表現します。その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして、恵みによる召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマ、主の晩餐との聖霊手を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたもを待ち望む。
我々は信じ、世の聖徒と共に
使徒信条を確保する。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
お座りください。聖書に記されました神の福音を朗読いたします。今朝与えられた箇所は、ヨハネによる福音書6章22節から40節、新約聖書の175ページです。ヨハネによる福音書6章22節以下。その翌日、湖の向こう岸に残っていた群衆は、そこには小舟が一艘しかなかったこと、またイエスは弟子たちと一緒に船に乗り込まれず、弟子たちだけが出かけたことに気づいた。ところが他の小舟が数艘ティベリアスから、主が感謝の祈りを取られた後に、人々がパンを食べた場所へ近づいてきた。群衆はイエスも弟子たちもそこにいないと知ると、自分たちもそれらの小舟に乗り、イエスを探し求めてカファルナームに来た。そして湖の向こう岸でイエスを見つけると、ラビ、いつからここにおいでになったのですかと言った。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子はあなた方に与える食べ物である。父である神が人の子を認証されたからである。そこで彼らが神の技を行うためには何をしたらよいでしょうかと言うと、イエスは答えて言われた。神がお使わしになったものを信じること、これが神の技である。そこで彼らは言った。それでは私たちが見てあなたを信じることができるように、どんな印を行ってくださいますか、どのようなことをしてくださいますか。私たちの先祖は荒野でマンナを食べました、天からのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてある通りです。するとイエスは言われた。 はっきり言っておく。モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく、私の父が天からの誠のパンをお与えになる。神のパンは天から下ってきて、世に命を与えるものである。そこで彼らが、主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと言うと、イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。しかし、前にも言ったように、あなた方は私を見ているのに信じない。父が私にお与えになる人は皆私のところに来る。私のもとに来る人を私は決して追い出さない。私が天から下ってきたのは自分の意思を行うためではなく、私をお使わしになった方の御心を行うためである。私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである。私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることだからである。以上です。
教会の頭として、また父と子と聖霊の恵みをもって私たちをご支配くださいます、私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたの慈しみは天の果てにまで及び、あなたの真実は地の果てにまで至ります。あなたの愛は山よりも高く、あなたの憐れみは海よりも深くあります。あなたはそのようなお方でありながら、いなそういうお方でありますからこそ、浜の砂の一粒のように小さな私たちを顧みてくださるお方です。またそういう方でありながら、罪に打ちひしがれた私どもの小さな魂にも宿ってくださるお方であります。こうして私あなたは私たちの小さな信仰を支え、暑い毎日が続く中で私たちの信仰を励まして、教会へと呼び集めてくださいました。あなたの言葉を私たちに宿らせてくださるためです。あなたが私たちの主であることを思い起こさせてくださるためです。主よ、どうか今朝あなたの前に呼び集めてくださった私どもに主の言葉を力強く語ってください。神は光あれと言われた、 すると光があったと力強く語られている、あのすべてを作り出す力ある御言葉によって今も私たちを捉えてください。罪の深い私どもです。あなたに支えられており、あなたの深い愛と憐れみとをいただいておりながら、なお私どもは罪を犯してしまいます。言葉において、行いにおいて、また思いにおいて、私どもはどれほど罪を犯してきたことでありましょうか。どれほどあなたをないがしろにしてきたことでありましょうか。それによってどれほど友人たちを傷つけてきたでありましょうか。自分への神の愛と憐れみとをよく知っておりながら、それでも自分よりも他人の方がもっと愛されているとあなたを疑い、妬みやそねみを持ってしまいます。人が信じられず、いつも少しでも自分の有利になることだけを考えて行動してしまいます。そういう中で私どもはどれほど大切なものを失ってきたことでしょうか。大切な友人を失ってきたことでしょうか。神の愛を見失ってきたことでしょうか。あなたの言葉が私たちに宿り、あなたの許しの言葉によって再び立ち上がり、あなたの言葉によって捉えられることがなければ、私どもは今日の日を生きることができません。主よ、天と地とを創造された主の言葉によって今私たちを再び立ち上がらせてくださいますように。その同じ言葉が世界の一人一人に語られています。どうか世界の人たちがこの言葉によって力を受けますように。私どもが飢え渇く者のように御言葉を慕い求めるものでありますように。世界の各地で持たれている主の日の礼拝の上にあなたの恵みが豊かにありますように。この世では誠に小さい群れであります。思うようにことが進まないことによって意気疎通をしてしまうことがありませんように。世界とそこに住むすべての人は主よ、あなたのものです。どうか世界の隅々に至るまで主の平和が行き渡りますように。主にある喜びが満ち溢れますように。そうして世界のすべての舌があなたこそ私たちの主イエス・キリストであると賛美告白し、栄光を主なるあなたに帰することができますように。この時体を弱らせている方たちがあります。病気を得て礼拝を休まなければならない人があります。重荷を負っておられる方がいます。心に疲れを覚えておられる方があります。また病人の看護のために心を痛めている方があります。その一人一人に主の慰めと恵みと平安とが豊かにありますように。今日の礼拝に共に集うことができなかった方たちのあることを思います。一人一人にふさわしい助けを持って臨んでください。ことに主を求めることを忘れてしまっている方たちの上にあなたの憐れみがありますように。今共にこの場に集って主を褒めたたえる光栄と喜びとを共にすることができなかった方たち、私たちの家族、友人、知人たちを今ここに信仰によって共に集める思いを持って捧げる賛美と祈りとを主をどうか清めて受け入れてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。 5000人を超える人たちにパンをお分けになった後、弟子たちの船が難儀に出会う、そういう出来事を経て再びパンをめぐる問答にが始まってまいります。人々はあの時のこと、つまり満腹した時のことが忘れられないでいるのです。あの思いをもう一度と願っています。パンの問題っていうのは私どもにとっても切実な問題であるに違いないと思います。けれどもパンは食べてしまえばなくなるというのもまた私どもの悲しい現実です。いつまでも満腹が持続するというわけではないのです。そこでイエス様は朽ちない食物のことをお話になります。ここでの問答は極めて明瞭でありますけれど、ヨハネの手法なのでありましょうか。いつもそうなのですが、明らかにずれています。もう一度あの一般満腹をと求めてくる人たちにイエス様は朽ちるもののためではなくて、朽ちない食べ物、永遠の命に至るパンのために働くように仰せになりました。でそういたしますと、人々はそんな満腹が続く食べ物があるのならそれを得たいと、願うのは当たり前のことだと思うのです。で何をすることか、そういうふうに問うわけであります。そこでイエス様は、神がお使わしになったものを信じること、それが神の業であるとお答えになりました。信じればいいというのはなかなか一方では難しいことです。信じてもらえるものならじゃあ信じてみようかと、思う。しかしここでイエス様がお語りになっているのは、信じることの代償としてパンをあげようと、そういうことでもないのです。そのあたりのことはなかなか厄介であります。で、神がお使わしになったものを信じること、それが神の業だと、イエス様お答えになったのです。人々はそれに対して、それ下せませんから、それを信じるための印が欲しいというのです。出エジプトの民は、マンナがその与えられたのでは、与えられたではないかと、彼らはイエス様に言うのです。そこでイエス様は、私が命のパンであるとおっしゃいました。これもなかなか厄介な言葉です。私が命のパンであるという言葉に私たちはまず注目をしなければならないと思います。でこれは前回も申し上げたかと思いますが、ヨハネが大事にしている言葉の一つで、ここに私がいる、私が命のパンだ、あるいは命のパン、それが私だ、そういう言い方がよくなされる特別な言い回しであります。ここで使われているのはエゴ・エイミーという言葉でありました。私がいる、エゴーというのは私ですということでして、エイミーというのは前回申し上げましたように、これだけで私であるということなんです。つまり私がいる、そのこと、私がということがここでは強調されているように思います。同じ言い方は4章でサマリアの女にも語られておりました。彼女が人には知られたくないものを背負い込んで生きている、その辛さを包み込み、それを吐き出させてくださるお方と出会って、どこかで このお方が救い主かもしれないと思いつつ、そのお方が来てくだされば全てのことが明らかになるのですが、そう語ったことに対するイエス様の答えが、あなたと話しているこの私がそれであるでありました。ここでも英語エイミーという言葉が使われています。でその上でいくつかのことに目を留めたいと思います。いや、もう一つのことを言わなければならない。でそれは前回の船の話です。船が難儀しそうになった時にイエス様が弟子たちのところに近づいて、難破しそうになっている船の元に近づいて、私がいる、恐れてはならないとおっしゃいました。ここでも英語エイミーという言葉が使われていて、ここに私がいる。で、あの難破した船は、あるいは弟子たちはその言葉を聞いたときに、全てのことが解決したのだ、そういうようなことがこの先前回の船の難破の話では語られていたのであります。命のパンの問答がずっと続くときに、その中を貫いているのはこのエゴエイミーという言葉です。私がいるということです。で その上でいくつかのことに目を留めたいと思っています。一つは、永遠の命に至る食べ物のために働きなさいとイエス様がおっしゃったことに対して、人々が何をしたらいいのかと聞き返しています。それを受けてイエス様が、神がお使わしになったものを信じること、それが神の技であるとお答えになりました。で、もう少し具体的に、例えば礼拝に出なさいとか聖書を読みなさいとか祈りなさいと進めてくだされば、ね、それはできるかどうかは別にして少し分かりやすいのです。で、そうではなくて、イエス様はここで信じることをお語りになった。信じなさいとおっしゃった。で、信じなさいっていうのは極めて分かりにくいというか、頼りないというか、この信じるということには何の基準も物差しも根拠もないからであります。具体的には何を信じるのか。イエス様を救い主として信じる、救い主と信じるのだと言えばその通りです。しかしこのことがよくわからない。ただやみくもにイエス様が救い主だと信じるというわけではないようにも思います。どこまで信じればいいのか、そういうこともよくわからない。だから、なんとなくよく分かっているのに洗礼を受けるというところに至らない、そういう気もいたします。イエス様が信じなさいと仰せになっておられるのは、ただやみくもに私を信じなさいというわけでは実はないのです。昔の日本の偉い人が、私に任せなさいというふうに言います。で、すべてのことを腹お腹の中に収めて、いろんなことを根回しをしたり、取り仕切ったりする。そういうことをここでイエス様がおっしゃっていらっしゃるのでは実はないのです。その人を なんかその人に全部預けてしまえば、頭うまくいくような、そういうことをここでイエス様がおっしゃっておられるのではないのです。神の技を信じるのですと。神の技って何か、それは最後まで読めば分かるのですけれど、イエス・キリストの十字架と復活であります。で、これがまたそんなに根拠があるわけではありませんから、そんなに簡単ではありません。で、それは私たちにとって分からないのではなくて、この話を聞いていた人たちも同じです。ですから彼らは印を求めます。で、印を求める人たちに対してイエス様はやはり同じことをおっしゃいます。私が命のパンである。私のもとに来る人は、来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。 このヨハネの福音書は3章の16節で神様の愛を語っていました。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。私はこの言葉をヨハネが神様の愛について語った言葉というよりは、神様の決意表明をヨハネがこのように記したのだというふうに読んで語ってまいりました。そしてこの言葉は決して上からあなたたちは私を信じなさい、そういうふうな調子で語られる言葉ではありませんでした。愛するというのは人間が持っている基本的な悲しさというか切なさというか、そういうものに寄り添おうとする神様のご決意でありました。私、神は私を愛された、まあ、世というのは世界のすべてということになるのですけど、今はそれを置いといて、私たち一人一人を愛してくださった。それは私たちの持っている悲しさや切なさに寄り添おうとしてくださっている神様のご決意だってありました。愛とは私たちに寄り添うことであります。そして私たちが神様の愛から失われることのないように配慮すること、そのために働くことでありました。それが神様の業であります。私のもとに来る者、私を信じる者というのはイエス様、イエスキリストのもとに居続けることだ、そう言っていいと思います。神がお使わしになった者を信じること、それが神の業であると語られておりますように、神様の技を信じて受け入れることが大事だというのです。それは三章の十六節が語っていましたように、私たちの持っているそういうものに寄り添おうとすること、私たちが神様の愛から失われないように神様が配慮してくださること、そういう神様の働きを信じて受け入れることであります。ですから私たちが何かをしなければならないということよりは、というよりは、神様がしていてくださる私たちの働きを受け止めることであります。私が信じますから神様は永遠の命をください、そういうようなものではないのです。信じることは私たちの行為ではないのです。私たちが何かをしなければならないとすれば、そのことをあえて言うとするならば、神様にありがとうと言うほかにないのです。あなたの愛を受け入れました、本当にありがとうと言うほかにない、おかげですと言うほかにない。聖書は神様が私たちに寄り添ってくださる事実をさまざまな形で言い表してまいりました。例えば出エジプトの40年にわたる旅路の中で、昼は雲の柱、夜は火の柱がいつも彼らと共にあったと証言いたします。彼らの旅路を守り、そして導くのだと、そういうふうに私たちは思っていたのですけれども、この火の柱、雲の柱がですね、後ろからイスラエルが攻めてきた時には彼らの後ろに回って敵とイスラエルとの間を見えなくした、そういうようにも記されています。寄り添うという形は様々です。導くとか共にあるとか、いや後ろから支えるとか、いろんな共にいる仕方があります。出エジプト記は そのことを私たちに記しているのだと思います。そして口語訳の聖書を読みますと、出エジプト記の最後の言葉はこうです。イスラエルの家のすべての者の前に昼は幕屋の上に主の雲があり、夜は雲の中に火があった。彼らの旅路において常にそうであった。出エジプト記は出エジプトという出来事の最中に書かれたわけではありません。後で彼らがあの時代のことを振り返って書いているのが出エジプト記です。そうだとすると、彼らの旅路において常にそうであったという、その旅路において常にそうであったということは、今この出エジプト記を読み聞かせられている私自分たちにもそうだったということです。そしてそれは今このことを聞いている私たちにもそうだったということです。今私たちの旅路において常に昼は雲の柱、夜は火の柱があって、私たちを支えて導いている。前に立って導く、あるいは共にあるで守る、あるいは後ろから支える。病院で仕事をするようになって、足跡という、英語ではフットプリントというらしいですけど、足跡という詩にしばしば触れました。その詩ではですね、初めは共に歩いていた二人連れの足跡が途中で一つになっている、そういうことを言うんですね。でそしてどうしで神様にその人は言うんです。私が一番つらい時にどうしてあなたは私と一緒に歩いてくれなかったのか、足跡は一つが消えているではないか。そうすると神様はイエス様はおっしゃるのです。よく見るがよい、その足跡は今までよりもさらに少し深く沈んでいる。そこは私があなたをおぶって歩いたのだ。あの詩ではおぶって歩く、そういうように寄り添うということが記されています。詩編の23編を見てみると、この詩は主は私の牧者であって私には乏しいことがないという言葉で始まっています。そしてこの詩は4節の真ん中に、あなたが私と共におられるからですという言葉を見出すことができます。新共同訳聖書は私のという言葉が抜けているのと、このからですという言葉が抜けていて、私にはちょっと不満なんですけど、まあ、それは置いといて、この23編の詩はこの私があなたと、あなたが私と共におられるからですという言葉に中心があるというふうに言われています。その私はがあなたと共にいてくださるからですという言葉に糸をつけて吊り下げると、ちょうど釣り合うようにその詩はできているのだ、そのように説明がされるのです。でこのからですということを私たちの人生の、私たちはいろんなところで読んでいいと思うのです。この詩人もそうです。あなたが私と共にいてくださるから、あなたは私の牧者なのです。あなたが私と共にいてくださるから、私には乏しいことがないのです。あなたが私と共にいてくださるから、たとえ私は死の影の谷を歩むとも災いを恐れなくていいのです。あなたと共にいてくださるから、あなたが私と共にいてくださるから、私たちは今ここにこうしていることができる。あなたが私と共にいてくださるから、辛い時の私は支えられて今に至ることが許された。私たちは自分の人生のどこそこにその言葉を当てはめて自分の人生を語り直すことができると思うのです。 これが私たちの主イエス・キリストでありますでもありますけれど、エゴ・エイミーといって私たちの前に立ってくださる私たちの主イエス・キリストです。私がいる、恐れてはならない、恐れてはならないって、恐れてはいけないっていうんではないですね。あれはエゴ・エイミー、私がいる、恐れることはない、もう恐れなくていい、あなたが私と共にいてくださる、私が命のパンである、私のもとに来る者は決して飢えることなく、私を信じる者は決して乾くことがない、このお方のもとに全てがある。このことを私たちの現実とするためにイエス様の十字架と復活があった、そして証言があった、そしてそのことの家に私があなたと共にいる、エゴ・エイミーということが私たちのもっと大きな現実になっているのだ、それがヨハネが私たちに証言して聞かせてくれることであります。祈ります。父なる神様、私たちの罪の許しのために十字架にかかり、そして死んでよみがえって私たちに永遠の命への道を切り開いてくださった主が、今日も私はあなたと共にいるのだと語ってくださいますから感謝をいたします。あなたが私と共にいてくださるから、私たちはそのような思いをしっかりと抱いて今日からの一週間を歩み出していくことができますように。暑い日が続きます。どうか私たちの健康を支え信仰を整えてください。この祈りを主の御名によってお捧げします。アーメン。
賛美いたしましょう。賛美歌534番。 お座りください。感謝と献身の印として献金を捧げます。祈りを捧げます。天皇神父なる神様、梅雨明けの暑さ厳しい中、私たちの健康と信仰等を守られ、共に礼拝を支えることができましたことを感謝いたします。またただいまは大里牧師の口を通して御言葉の養いをいただきました。私たちの人生の船旅に CS は同乗してくださるのかと不安を感じることの多いものでありますが、主はここに私がいると言ってくださいます。私たちの一人も滅びることがないようにとの神の御心を行うために世に来たと言ってくださいます。そしてこの十字架と復活の主はこの御堂の真ん中で命の糧を与え続けてくださいます。感謝いたします。この一週間もこの主を信頼して歩むものとしてください。私たちの胸の中には望みつつもこの場に集えなかった方々もおられます。その方々の上に私たち以上に主の温かい御手が差し伸べられますように。また今週末にはデイキャンプが計画されています。参加者全員が神様の恵みを実感する場となりますよう主の祝福を祈ります。一言により主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。報告いたします。週報をご覧ください。本日の集会、礼拝直後に青年会の5分間集会がございます。また3階会議室で臨時役員会が持たれます。1階ホールでは教師会、1階事務室では例典委員会が持たれます。ただいまは夏のプログラム中でありまして、水曜日の朝の聖書研究祈祷会、夜の祈祷会および教会学校は夏休みとなっております。9月より再開いたします。今週末7月29日には宇治にある YMCA のリトリートセンターでデイキャンプが執り行われます。 朝8時15分に教会へ集合した後バスで移動します。なお当日体調不良で欠席される方は朝7時半までに牧師までご連絡ください。 帰りの予定は17時30分の予定です。なお次週は生産式、また8月の誕生会が持たれます。また伝道委員会が開催されます。ご応募ください。それではご起立いただきまして、生涯の541番を歌います。
願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように。願わくは、主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。願わくは、主イエス・キリストの恵みと、神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にあるように。アーメン。松永幸那さんとほのかさんが久しぶりに来られましたという報告が来てますけど、久しぶりというよりよく顔を見ているような気もするんですが一番後ろです。はい、松永幸那さんとほのかさんです。他に何かありますか。よろしいでしょうか。それではこれで終わります。